皆さんご機嫌いかがですか。30代の2人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババでございます。
よろしくお願いします。
この番組はですね、映画や漫画などの娯楽からスポーツや様々なイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。これの配信の頃はもう2月ですか。
そうやね、
うん、2月ですね。いやーもう早いですね、うん、まあもう1月2月と駆け抜けてきてね、うん、今年度がもう終わりますよ。
確かに、まあ、3月締めとするならね、
3月の25年、うん、26年ね。でついに我々40の年に突入しますから、ね、
ほんまやで。
ババさん9月ですか。
9月です。
私10月ですか。
10月か。
だからもう10月、9月は工場が、うん、30代の佐藤と40代を迎え、不惑の年に至った場がお届けするにして、
なんで1ヶ月だけ俺とお前差つけなあかんねん。
10月からは40代の2人がお届けするんです
よ、ね、確かにそうなるね、
はい、不惑の2人がですね、惑わずですよ。40にして惑わず、
そういうよね。
まあ惑ってばっかりですけどね、本当人生とは惑ってばっかりでございますよ、はい、はい。まあ、そんな中ね、その惑うというテーマに、ね、あった作品を今日ね。
お前さ、何も知らんのによう言うな。
あ、そうじゃないんや。
まあまあまあ、そう捉えることも可能です、ね。
可能ですか。
はい、まあ、まさにそうかもしれない。まあ、惑うということにぴったりな作品と捉えることは十分に可能な作品ですね。今日紹介しようかなと。
そうでしょう。
はい、思っております。
そういう意味での俺、惑いはないから、もう。無理くり工場と中身を合わせに行くという、うん、
それを俺の仕事やけど。はい、
はい、ということでね、はい、やっていきましょう。週末作戦会議室スタートです、
はい、
はい、では今日も会議を始めましょう。今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日はですね、メタ箱という作品について紹介をしたいと。
メタ箱、
はい、
はい。
まあ、おそらく我々の番組の視聴者でこの作品の存在を知っている方はいないんじゃないかと。ほぼいないと思います。
けどなんかあなたが X つぶやいてた時には、ね、はい、何個かいいねがついてましたね。
ありました、はい、あれは多分そのメタ箱同じシリーズを見てる人が多分ちょうど多分ね、最終回が出た すぐ俺見て、はいはい、すぐやってるから、そのなんかその最終回を見た余韻の人が何人かいらっしゃったんじゃないかと、
はい
はいはい、っていうところでな、多分我々の番組の視聴者じゃない可能性もあります。これは、
い
はい、っていうところで、まあ、あんま知らないと思うんですが、これはですね、まあ、映画作品でもなければですね、アニメでも漫画作品でもありませんと、はい、エフラン大学就職チャンネルという、はい、あの YouTube チャンネルに投稿されている動画コンテンツだからですね。
はい、
はい、で、あのエフラン大学就職チャンネルは以前ですね、この我々のポッドキャストでもですね、
なんか
取り上げた、
ね、
だいぶ前、2年ぐらい前かな。
はいはいはい、
うん、で、なんかまあどんなチャンネルかと言いますと、まあ、就活とか、まあ、転職活動とかのノウハウみたいな話であるとか、なんかまあブラック企業の問題とか、あとなんかその金融機関がこんなことやってるとかみたいなことを、まあ、あのイラスト絵の素材を使ってですね、割とあの物語形式で紹介をするような番組となっておりますと、はい、で基本的にはまあ週2更新でして、まあ、20分弱ぐらいの単発の動画が基本的に展開されるんですけど、年末だけはですね、なんか例外でですね、なんか結構シリーズものの長編の動画が公開されます。はい。で、今日紹介するメタ箱はですね、2025年の年度末、まあ、去年の年度末に公開された作品でございまして、で、これがですね、まあ、下手な商業コンテンツより全然ですね、面白いと。
あ、そうなんですね。
はい。いうところで、ちょっと今日紹介をしたいなと思っております。
あの、エフラン大学就職チャンネルは第289回。
おお、なるほど。
2023年に配信してるんですよ。それもセットで聞いていただけると2倍おいしい。
2倍おいしい。
はい。
はい、ベースとなるエフランダイフ就職チャンネルの話は289回で紹介をしておりますので、はい、と、はい、いうところでございます、
はい。
はい。ちなみにこれですね、メタ箱全10話構成でございます。
はい、
が、1話あたりですね、45分ぐらいあります。
結構ボリューミーだ。
はい。全部足したら、ネットフリックスのドラマ1本分以上の分量になっておりますので、ね、まあ、純粋にこれはネットフリックスシリーズと同じような感じで楽しめるものと。なっておりますというところでございます。はい、はい、SPS いけると思いますが、SPS、はい、私これ 4.5 です。
4.5 最近高いね。
はい。
これは、はい、なんかあの結構印象値ね。
うん。
2025年は割と馬場さん渋いのが多かった、
ね。ああ、うんうんうん。
4.5 何個かついたよ。4点とか 4.5 何個かあったけど、うんうん、まあなんか3点とかが結構多かった。うん、2.5 も中にはだ。うんうんうん、 今年出だしから 4.5、まあ、3.5、うん、3.5 以上が連発してるから。確か
に。いやでもこれはね2週間に1回になったこともでかいのよ。
ああそういうこと。
あの頻度が落ちるとさちょっとあの厳選されるじゃない。
厳選されるか。
だからちょっと平均点が
それだけの効果
もうあるんじゃないかな。ああ俺が優しくなったわけじゃない
な。あそうなんや。ああ単純にその回数を減った
ら。おそらくね。
ああそれだけですか。
ああそうだと思いますよ。
けど25年はひどかったと だから1回スランプに落ちてたじゃないですか。
ほんまそう、うん、そうだから見ても見ても心に刺さるものがなくて。
なかったやろ。
そうだからその時は確かにあった。
うん、
うん、やっぱだから頻度が下がったことによって
そうなんや。
そう、
うん、まあスランプも出したし
今のところね。今のところ、うん、そうちょうどなんかちょこちょこあこれはっていう作品でやって、うん、
素晴らしいです。
前回のラブ上等もちょっと一周一定の感動だったから
あなるほど、
ね、あマジかみたいな。そうそうそう、
まあねまあね、なるほど分かりました。はい、はい。
でこれあのまあ傑作だと僕思ってまして、
目玉子が
目玉子、はい、はい、あの去年見た中で私2番目に良かったです。これ
2番目。
1番はパーフェクトデイズなんですけど、
ね、
それに次ぐ2番目に良かった、
うん、全然パーフェクトデイズと同じ土俵で比べたらあかんような気がするけど映画とね、はい、まあまあまあまあいいでしょう。
でちょっと私この年末ちょっと元気なかったんですけど、はい、まあ、この作品におかげでちょっとですね仕事に対するモチベーションがですね復活したというぐらいの感じでございますと、
はいはいはい、
なんかあのまあ思い通りにならないことがあってもまあ腐らずにですねまあ綺麗事でもいいから頑張ろうかなみたいな、そんなふうな気持ちにさせてくれる、
ね、
はい、作品でございます。はい、はい、というところであのまずあらすじを話していければと思いますと、メタバコはですねあの近未来を描いた SF 作品でございます、
はいはい、
で大きく分けると2つの SF 設定があります。1つ目がですねあのメタバコの存在ですと。
メタバコ、
メタバコというのは何かというと、はい、VR 空間にある刑務所のことです。
ほう、
はい、この作品世界ではですね現実世界で何らかの罪を犯した人々の一部がバーチャルリアリティ空間にある刑務所に収容されます。
ほうほうほう、
はい、あのコールドスリープみたいな装置がありましてそこで眠らされますと。でマインクラフトみたいな VR 世界に入ってそこに収容されると。
ほうほうほう、
なので豚箱じゃないんですよ、はあはあ、メタ箱っていうのでメタ箱、
はあ、はいはい、
はい、でそして罪人は VR 空間で刑期を過ごすことになるんですが、自分の脳のリソースを貸し出してですねデータマイニングをします。でそれによって刑期をちょっと短縮することができるみたいな。なるほど、
面白いね。その設定めっちゃ面白いね。
いいでしょ、いいでしょ、
ちょっとマトリックスっぽい、ね、
うん、そうそうそうそうそうそうそうそう、うん、そんな感じ、
はいはい、
でそれによって刑務所の運営サイドは多くの罪人のまああのなんか最小の人的リソースで罪人を管理できますと。まあ全員だって VR 空間で、ね、あの眠ってるからね。であんまこうもうほとんどこう刑務官が必要ないと、うん、しデータマイニングを通じて利益も出せるというところで割とあのまあそれによって刑務所がですねなんか今民営化されてて、うん、まあ黒字事業になってるみたいな。
もう面白いな、はい、その設定ちょっと欲しいな。
でしょ、
う
ん、おもろいでしょ。
おもろい、その設定面白いな、
はい、これが一つ目の設定です。二つ目の設定が日本においてですね信用スコアがですね広く普及しておりますと。まあ、信用スコアはまあ両親の信スコアとか学歴とかによってまあ自動的に算出されますと、うん、で信用スコアの工程によってまあ就職できる企業も違うし、まあ、賃貸物件が借りられるかどうかも変わってくると、うん、まあ、というところでまあ貧乏な家に生まれた人で、あ、生まれた人がなんかその階層を上がっていくことが結構難しい社会構造になっているっていうのがもう一個の例ですと。だから結構だから生まれによって信用スコアが決まって、それによって友達も違ってくるし、就職先も違ってくるし、結婚相手も違ってくるみたいな。っていうその信用スコアが普及したっていうのが、もう一個の SF 設定。
はいはいはい。
っていうのが、そういう世界観の作品でございますと。はい。で、その主人公がですね、まあ、田中太郎という人物なんですけど、
はい、
彼はですね、記憶の一部を失っておりますと。
はいはい。
で、自分が一体何の罪を犯したか。覚えていない状態で逮捕されます。そしてメタバコに収監されてしまいますと。で、メタバコの世界ですね、なんかその、まあ、いわゆるマインクラフトみたいな世界になってまして、まあ、収監されるとすぐにですね、まあ、ユーザーネームとあのアバターを設定することが求められて、で自分のユーザーネームとアバターを設定したらそこのもう VR 空間にぶち込まれると。で、空間に入ると目の前にですね、あのエレベーターみたいなのがありまして、それに乗るとエレベーターがどんどん下降していきますと。で下の方に行くと採掘場のような地下空間に降りていきますと、うん、 で地下空間に行くとですね、先輩の受刑者が近づいてきて、なんかね、北壁、南壁、東壁、西壁っていうのがあるんだけど、東壁で来てくれよとか、うん、北壁が一番いいよみたいなこと言われて、勧誘合戦が始まるんですね。でそこで主人公は北壁に案内してもらって、その先輩の人からなんかそのメタボコのルールについて教えてもらうと。で先輩が言うには、メタボコの世界でデータマイニングをすることによって、うん、徳というものを稼ぐことができると、
はい、
で徳を稼ぐと出所前の期限を短縮できるんだと。でただし VR 空間生活するで一つ注意事項がありますと。メタリンというアイテムを1日1回消費しないと死ぬんですね。それなので一応だから、徳を稼がずにボーっとすることを一応防止するためだと思うんだけど、徳を稼いで1日1回メタリンを注入しないと VR 空間では死んでしまうと。でそれはリアル空間での死も意味しますっていうところがありますと。でなので受刑者はですね、なんかでリーダーである班長からメタリンを買うことができるんですよ。
班長からメタリンを買う。聞いたことが
あるやろ、班長からメタリン。そう。
で、地下でしょ。
そう、地下なんですよ。ちょっと怪獣の匂いがするでしょ。ですね、メタリンを購入するには1本1000徳が必要であると言われますと。といったことを教えてもらって、主人公の田中太郎は早速メタリンを買おうとするんですけど、うん、まあ、そういったルールを教えてもらう前にですね、なんか、他の困ってる受刑者がいて、で、なんかこう、他の受刑者にちょっと徳を貸してくれよとかって言われて、うん、で、田中太郎すごいいいやつなんで、なんか徳をちょっと600徳ぐらい貸してしまうんで、あ、初め1000徳持ってるんだけど、600徳貸してしまうのね。で、そのせいで、いや、お前だって今日のメタリン買わないといけないじゃんって言って、うん、ないよみたいな。だからお前も死ぬよみたいな感じで、結構ピンチに陥りますと。で、ピンチによって陥った山田太郎を見た受刑者は、しゃあないと。分かったと。今日だけ俺が徳を貸してやるとなって、ただ徳ちょっと持ち逃げされるから嫌だと。だから借用書を作った上で、まあ、1日 1% の利子で貸すならいいよって言われて、うん、まあ、分かりましたっつって、じゃあ千徳借りてメータリン購入するんですね。なんですけど、その瞬間に先輩受刑者の態度が表現するわけですね。はい。実はですね、メタリン1本あたり10徳で買えるんですよ。はい。っていうところで、それなのに1000徳借りてしまい、1日いっぱいやから1日10徳ずつ先輩に返さないといけなくなると。はい、はい。で、その時になんかその、なので山田太郎は毎日データマイニングとして働き、先輩に10徳返済しながら放送の元本を減らさないといけないみたいな生活にならなくなってしまうと。うん、でも、山田太郎絶望するんですけど、その時先輩受刑者が笑いながら、ようこそメタバコへ。って言って始まるみたいなのが序盤のあらすじという、はい、これが1話ですね、
はいはい、
というのがまあ、はい、お話でございます、はいはいはい、どうでしょうか。
いやいや、ここ面白そうじゃないですか。でしょ、まあ、ちょっとなんか、
う
ん、マトリックスとカイジとなんかいろんなものが混ざってる感じがありますけどね。その東と西と、
う
ん、東西南北は何の意味があるんですか。特に意味
なんかちょっとこうネタバレになってしまうけど、まあ、結局ね、どの壁に行っても統括しているのが徳主ってやつがいて、うん、そこではその金融産業があるのよ。で、なんか、まあ、どの徳に壁に行っても大体の人は騙され、搾取され、行くっていう、
ね、
うん。で、なんかその壁ごとになんかこう、目標が課せられてて、その、まあ、要は、ヤクザみたいなやつよね。その、貸金業みたいなのがあって、みたいな感じ。そうそうそうそう。っていう感じなんです。
なるほど。わかりました。
はい。で、ちょっとじゃあ、ちょっとメタ的な、ちょっとここから少しネタバレの話をちょっとだけしますと、うん。で、世界観としてはですね、このメタ箱ですね、全部で3層構造になってますと。
はい、
1層、2層、3層。で、この今いるのが3層ね。
メタ箱が。
あ、メタ箱が3層になってて、3層が採掘場なのよ。で、採掘場なんですけど、で、その3層が、まあ、データマイニングをしてますと。
うん、
で、3層ではもう多くの受刑者がこうデータの採掘仕事に取り組んでる一方で、
うん、
先輩受刑者のような貸金業をして生計立ててる人がいますと。で、出所するにはまず2層に行かないといけないと。うん、ただ、上の層に行くには通行証がいると、
うん。
で、通行証を買うにも徳を稼ぐ必要があるという感じになってますと。で、まあ、主人公いろいろあって2層には上がれるんですけど、ね。で、2層は、2層に住んでる人たちは誰もデータマイニングしてないんですよ。
うん、
で、じゃあ何をして徳を稼いでるかっていうと、アバター屋さんをやったりとか、不動産業をやったりとか、 広告宣伝業やったりとかカジノとか風俗業やってたりするのよ、はい、そういういろんな仕事、まあ、つまりなんかねサービス業やってるのね、
はいはいはい、
でみたいな、でなんか金融サービス、あの株式市場とかもあってさまざまな企業が上場してたりするっていうのが2層なんですよ、そこでは遠く稼いだ人が1層に上がれるみたいな感じでやってますと、うん、つまり3層が肉体労働者がいて2層で貸金業があると、2層はサービス業なんですよ、はいはい、つまり3層は地方なんですよ、
うん、
2層が都市部みたいな、うん、そういうメタファーになってるみたいな感じ、うん、で出所するためには主人公をまず3層で借金付けになった状態から徳を貯めて上京して、うん、上京してさらに大成功を収めないといけないっていう感じ、う
ん、なるほど、
うん、その現実のメタファーになってるメタボコの世界で果たして主人公は徳を貯めて現実世界に戻れるだろうかっていうのが大きな物語展開、うんという話になっております。
なるほど、
はい、いかがでしょうこちら。
いやいや、うん、あの面白いと思いますね、うん、設定がね、うんうん、ただあの最初に説明してくれたその、うん、何現実世界において、うん、信用スコアがどうつながってくるかがちょっとまだ分からないなと思いましたね。
なるほど、なるほど、分かりました。その辺ちょっとですねこの作品のメッセージ性と関わる部分なのでその辺行こうと思いますと、
はい、
でこの作品、まあ、随所にこうネタが仕込まれてまして、うんまあ、要所要所で笑うことができますと、はい、なんですけどあの、まあ、基本的にすごい強いメッセージ性のある作品になってます。もともとエフラン大学就職チャンネルってやっぱこうなんていうのエフラン大学生というか大学生に正しい就職知識をとかなんかこう今のブラック企業から抜け出そうとかなんかそういう割とこうなんていうの社会正義をベースにしてなんかこう正しいナレッジが行き渡るようにみたいな、うん、そういう割とコンセプチュアルなチャンネルでもあるから、うん、すごいなんかこう強いメッセージ性がありますと。でこの作品においてはなんかね生まれ持った能力が高い人とかさやっぱりこうあの環境に恵まれた人がやっぱ競争社会のさ、うん、勝者にやっぱこの世界ってなりやすいじゃないですか、うんうんでもちろんやっぱ本人の努力によることもあるけどやっぱどうしても能力環境によって成功するかどうかって左右されると、うん、でただそこまでは仕方ないとでただその競争社会の勝者になった人たちの多くがさらに出世したりとか自分の資産を増やすために弱者を騙すようなビジネスをしているのではないかと、うん、なんか最近ほらプルデンシャル生命の人がさなんか騙したみたいな話もあるけどみたいな、なんかそのまあもうなんか不動産業とか金融業界とかでさなんか自分の、まあね、そう営業成績上げるためにさなんか顧客にならないための商品をさその売ってみたいなあるじゃないですか。だから結構こう騙してるよなみたいな能力に恵まれてる人の はずの人が能力に恵まれなかった弱者をさらに騙してその自分の資産を増やしてるじゃないかと、うん、みたいな。であとまあ一方でこう怪しげな情報商材売ってる人とかネットワークビジネスやってる人もいるんじゃないかみたいな。だからそのなんか誰かの幸せを目指すんじゃなくてやっぱ自分の出世とか売上目標の最大化を目指して行動して、まあ、弱者騙して稼いでる人が多いじゃないか。で それでいいんだろうかっていうのがこの作品の大きなもん、うん、あの問題提起としてまずあるっていうのがなんか話ですと。でその上でなんかこの物語のメッセージ性ってもう一段階その、うん奥行きがあるのがいいところだと思ってて、
うん、
では生まれた環境や能力が恵まれた人がじゃあ誰かのためその弱者のために何かしようとした時にどういう壁にぶつかるのかみたいな話まで書いてますと、
うん、
でなんか自分が手を差し伸べようとしても弱者はとてもその卑屈に振る舞って行動しないとか努力しないみたいなとかその生まれ持った才能とか環境のせいにってすぐに諦めちゃうよなとかどうせ俺はこういう生まれ持ちだし信用スコアも低いんだからもう無理だよ、
うん、
だってすぐこいつら諦めを折るとか、うん、あと実際にやっぱこう生まれ持った知能がそこまで高くない人が多いから何か教えても次の日には 90% 以上もう忘れちゃうみたいな、うん、そういうこう絶望とか、うん、あとなんか自分の頭で考える力がないからそれっぽいインフルエンサーとかそのマスメディアの言うことをすぐ信じちゃうとか、でそんなやつらを助ける価値なんてあるんだろうかっていう問いかけがなんかあると。でなんてめんどくさいんだみたいなっていう本音をありありと描いた上でそれでも助けるのか助けないのかみたいなことを描くのがこの作品 で、なんか結構この作者ってこう就職してから、どうで多分ね、この人エフランドレイク出身だったと思うんだけど、その上で就職して金融業界に入って、うん、で金融業界の闇を知って、でその後こうエフラン大生の就活支援とかを今も知ってるのね、うん、でなんかそこのなんかね心象を吐露するような作品になっていて、 なんかすごい解像度高いのよ。なんかこう自分は社会正義のためにやった方がいいんだけど、なんかめんどくせえし、教えたこと9割忘れるし、すごい卑屈だしみたいな話。
なるほど、
ね、でっていうのがすごいあってみたいなっていう、なんかこの話。
なるほど、なるほど。
っていうのがまあ、うん、すごいいい話だね。でその上でもうちょっとこう、やっぱね、この人ルール改変が好きなのよ、この人って、う
ん、あなたもね、
私も私もなんだけど、うん、ちゃんとそのルール改変要素も入ってまして、はいはい、このメタバコという3層を搾取され、しかも2層でも大成功しないといけないみたいな、はいはい、そのルールをどういくのか。なんかメタバコの世界ってなんかひたすらなんか法律がないから、うん、もう騙したもん勝ちの世界なのよ、つまり基本的に。いや、3章では搾取され続けるし、2章ではなんかインフルエンサーとかがいて、うん、その株とかでもうあのインサイダー取引とか し放題だから、まあ要は騙したもん勝ちの世界ですと。そのメタバコのルールをどう変えるのかみたいな、うん、どういう仕掛けをして、どういうルール改変をして、メタバコの世界を正しいものにするにはどうしたらいいかみたいなのを描いていて、その観点から見てもおもろい、うん、っていうね、あの意欲作だなって本当に思いましたね。
なるほどね、はい、なんか本当にバーバさんの好きそうなエッセンスだね。社会構造のメタファー、
はい、
でルールのまあメタファー、
はい、
でそのルールを、しかもルールブレイカーがいる、
そう、
うんうん、一番好きなやつ、
そうやね、
大好物やん、
大好物なんです
。寿司とハンバーグとカレーが出てきた
ね。そうやな。そんな感じね。でも、うん、そう。
そうや。
おもろかったよ、マジで、これは。
なるほどな。うん、いや、ちょっと反省やわ。
反省？
うん。YouTube 見るときもそんなに頭使って見てるんやなと思って。俺も YouTube でそんな見えへんから。
ああ。あ、でもなんかそのあれよ、 この作品ぐらいよ、そんななんかこう
高尚な
高尚というか、うわすごいことしてるなと思って。
なるほどね、
うん、でもなんかあギャグもすごくあるから、 あのなんか三平っていうキャラが出てくんねんけど、うん、三平水原一平をベースにしてるの。
あ、そうなん
や。でそのすぐギャンブルで金溶かすとか、あの俺に徳を貸してくれよって言ってみたいな、そうそうそうそう、
もうけどミーム化してるんだ、ん水原一平さんは。
うん、そうだね、うん、ミーム化してた、
キャラクターのミーム化か、
うん、
怖い時代だね、うん、もうちょっと特徴的なことするとミームになるんだ。恐ろしい ね、これはね、だからなんだね、そう、
ひたすらもうクズ人間で、うん、どうしてたよってそうみたいな、
うん、
そう三平さんって、だから、ね、その辺のネタとかね、
うん、わかりました。なるほどね、いいんじゃないですか。いや興味はね、うん、すごいありますね。この、うん、あのそれこそラブ上等とかにね、
うん、比べて
全然段違いの、
うん、
やっぱ社会の仕組みとかを、やっぱさ、どの物語作品とかも、うん、基本的に社会の課題とかを、うん、なんやろう、ちょっとメタファーとか、うん、暗喩して伝えて、うん、何をメッセージ伝えるかっていうことが重要やと思って、それをダイレクトにさ、うん、こういう社会問題があります、こういう課題がありますって言うと、まあ、それはドキュメンタリーとかだし、
うん、
なんか あんまりやりすると説教臭くなる、
うん、
から物語のパワーってそれをうまく、まあ、ある種覆い隠して、
うん、
でも必要なことを伝える、うん、それがまあできている作品じゃないかなっていう伺ってて思ったんで、うんうんうん、ぜひね見てみたいなと思いましたけど、まあ十数話で1回45分、なかなかパワーいるね。
そうやね、風呂場で見てくれ、毎日
風呂も45分も入ってへん。
10分ずつ、10分ずつ。毎日10分ずつ。
そうね。いや、その、真剣に見なあかんって言われるとやっぱしんどいよな。
あ、真剣に見なくていい、これ。
あ、ほう
な。うん。あの、うん。なんか、ぼーっと見とけばいい。
あ、そうな。
あの、基本ギャグテイストやから、これ。
あ、ほうなんや。
うん。
わかりました。じゃあ、ちょっと興味はあるんでね、はい。はい。見てみようかなと思いますね。はいはい、
主人公、なんかすげえおもろいなと思ったのが、こう、主人公がさ、なんか割と、なんていうの、なんだろう、人を助ける理由はないのよ、基本的に。ただ主人公は純粋に いいとこの生まれなのよ。つまり信用層が高い。
うん、
うん、でそういう高い人なんで、人を騙すというよりもやっぱこう誰かのためになることをしたいっていう、純粋にそのまあいいやつなのね。うん、でそういう人を描いているっていうのはすごいなんか新鮮だなと。なんかこうルール改変する人って大体こうマイノリティで描かれることが多いじゃん、うん、物語作品だと、うん、でも実際はさ、こうなんかこういいとこの坊ちゃんみたいな方がさ、俺は金か稼ぐというよりは社会的な意義でみたいなことを言うじゃない、ね、ね、
うん、
でそういう人がそうやるっていうのがリアルだと思うのだが、めんどくさみたいな、
うん、
みたいなのとの葛藤みたいなのを描くっていう、その切り口はちょっとなんかあんまりこれまでの創作部だったらないなと思って。
そうやな、
それでもやるのみたいな、
うん、なんか今ふと、うん、閃光のハサウェイを思い出したな
確かにそうかもしれない。
閃光のハサウェイをちょっと思い出したわ。なぜか
暇なんだよなみたいなやつ。
そうそうそうそうそうそう
運転手の人に言われ
る。そうふと思い出したな。だからその市政の人はさ、うん、今を生きるの精一杯やから、うんうん、そのシステム自体を変えるってことはもう思い至らないというか、
うんうん、
である種そのまあいいとこの出で問題意識持ってる人が、まあハサイの場合は暴力だけど、
そうテロリズムで世界を変えよう、
テロリズムでの世界を変更やけど、やっぱ変えるっていうのはまあそうだなと思って、なぜかというか、まあ、閃光のハサウェイが
浮かんだ。でもそう近いかもしれない。
そういうことだ、
でもやっぱりそのもうどれだけ面倒くさくてもやっぱ綺麗事を やろうと、
うん、
みたいなっていう話に一応なってて、あでも確かにちょっとどれだけ現実がしんどくてもなんかビジョン掲げて綺麗事で行きたいなってそう思えるっていう意味でちょっと元気になるみたいな、そんな感じの。
ハサウェイに見てもらった方がいいかもしれない
確かにハサウェイハサウェイはそうかもしれんな、うん、確かに
もうあいつ絶望してもうテロしかねえってなってるから
確かに
もう余計なやつは殺すしかないってなってるからね、ちょっと
ぶち壊すしかない、
ね、ぶち壊すしかないっていう、うんうん、世界の仕組みの業の深さ、
確かにうん、そうやな、うん、
あだからそうなんかハサウェイが対比なんやなって思ったな。
確かにあのハサウェイ的な自分と善なる自分が戦う話だねこれは、
うん、だってハサウェイはホテルでさ、うん、泣いてたやん、うん、教えてくれよこの業の仕組みの深さをさ、うん、変える方法っつって、
うんうん、
で分からんなりに彼はテロリズムでもう今の権力者、うん、システムの上層にいるやつをなくしてしまえばシステムはぶっ壊れるだろうというふうに考えた。でもメタバコはもっとねの主人公はもっといやそうじゃないでしょっていう、
そうじゃないんだけど、そう、うん、でまあなんか優秀だし、優秀だからまあ必死に考えようっていう、
そういうことね。
そう、
分かりました。いい作品じゃないでしょうか。
はい、
ということで、
はい、
本日ご紹介いたしましたのは、
エフラン大学就職チャンネルより、メタバコでございました。
はい、はい、ぜひ見てみてください。週末作戦会議室ではお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
またツイッター旧ツイッター現 X もやっております。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便り X の DM にいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。今日は、はい、メタバコ、うん、メタバコって合ってるんですか、アクセントは。
メタバコ、
メタバコじゃない、
あメタバコかもしれない。
だってメタバースの豚箱やろ。
そう
メタバコじゃない、
メタバコ か、 確かに。
メタバコやったら目とタバコの間にある。
確かに
メタバコやろ。
確かに寝ながらタバコ吸うみたいになるな、うん、そうでしたな。
寝タバコやな。
確かに、
うん、じゃメタバコや、
メタバコや、
メタバコや、
うん、そうや、うん、
多分な、うん、まあまあそれはいいでしょう、
うん、はいはいはい。
まあ、YouTube ね、さっきも言った通り、私はちょっと洗い物しながらとか洗濯物畳みながら、
うん、
ちょっとまあ半分ラジオ感覚、聞くポッドキャストとかラジオがないときに半分そういう感じで見たり聞いたりしてるんですけど、最近はもう2択ですね、まあ、3択ぐらいかな。
3択、
もうざっくり言うと2択で、うん、野球系のチャンネルか、
おい
ロングコートダディのゲームチャンネルを見
て。あ、ロングコートダディなんだ。
うん、ロングコートダディ最近めっちゃ好きやん。ちょっとなんかあの何、お笑い好き、女子 女子みたいな、
あそうやな
感じやけど、
本当のお笑い好きみたいな、なんかそんな感じのな、
いやいや、お笑い好き女子みたいなミーハー女子感があるけど、俺ロングコートダディめっちゃおもろいな、
何がええの、
いや、ウサギが面白すぎて、
ウサギ、
ウサギって太ってる方、ネタ考えてない方が面白い
と思
って、ロングコートダディの YouTube チャンネルのゲーム実況を見てる。
何したってんのゲーム実況。
なんか結構ホラー系をやるんよ、ね。それがまだ面白くて、なんかちょっとまあおすすめです。なんかもうかもうなんかもう肩に力入れずに見れるから。
あれかな、狩野英孝のやつみたいな感じ。
あ、まあそうね。なんかあるしさ、やっぱ芸人がさ、その、ああいうゲームをやると、うん、なんか突っ込みながらやってくれる、あれが面白い。
確かに確かに。
なんだよこのおっさんみたいな。確かに。あれがなんか面白いな、うんうん、っていうのがあって、うん、ちょっとそれとね。
なるほどね。
あとまあ野球ね、まあ
雑談魂
とか、フルタの方程式とか。方程
式。その野球の時間をちょっとこのメタバコに。
そうね。野球に関してはその野球がどうなっていくかをちゃんとチェックしようかなと
思うんだけど。そうだ、確かに。そこは削れないわけだ。
削れない。
うん、
今のところね、あのね、サッカーは大好きやねんけど、うん、サッカーの YouTube チャンネルはそんなに見てないよね。
あ、そうなんだ。うん、
なんかあんまりこうピン面白いなっていうのがなくて、まあ、野球も結局ね、あのその2つメインやねんけど、うん、まあ、片岡さんのチャンネルとか復活してるんやったら見ようか、見ようかとか思ってるんやけど、まあまあそんな感じですね。
なるほど。里崎チャンネルじゃないんだ。
里崎チャンネルは見ないな、うん、ちょっと真面目すぎるというか、あんま見へん、まあ、
確かに意外と真面目な、
ね、真面目というかそんな野球の話してるやん、ずっと、うん、
してる。
だから雑談魂ぐらい別に野球の話じゃないところでもいい
と。なるほどね。あ、じゃあちょっとこう洗い物しながら雑に聞ける、
雑に聞ける、
うんうんうんうん、
古田の方程式もなんかあのほんまに技術指導の会議も見んねんけど、うん、もう少し雑談っぽい話時の方が結構好き
だ。はいはいはいはいはい、
うん、まあまあね、ちょっと YouTube もね、うん、ちょっと話が広がってますけれども、
はい、あ、来週あれらしいね、
そうです、
YouTube 番組紹介するらしいな、
はい、これテレビでも放送されたですけど、YouTube でやってる、銀河特急ミルキーサブウェイを、
何やねんそれ、銀河特急ミルキーサブウェイ、
うん、ちょっとお話をしたいか、去年ちょうど放送された、テレビ放送もされたんです
よ。テレビ放送さ、YouTube で、
あのテレビ放送もされたんですけど、まあ、YouTube で見れますんで、銀河特急ミルキーサブウェイの話をしようかなと思っています。
何やそのタイトル。
まあまあまあそういう話です。
おうおうおう、
はい。という感じ
で。わかりました。じゃあちょっと来週、はい、再来週か。
次回ですね。
次回を楽しみにしてます。
はい。はいはい、という感じですね。はい、というわけでお送りしてまいりました、うん、ポッドキャスト週末作戦会議室、本日はコリンティオフレ
キ、
お相手は佐藤と
ババでございました。
また聞いてください。
さよなら。